都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ということで、
うん、
都市ミナティ、
うん、
今日もね、元気にやっていこうということでございますけれども、はい、今日ね、まあ、やっぱ元気にやっていくためには、
うん、
まあ、健康が一番ということで。
まあ、そりゃそうですよ。健康でないとできませんから。うん、
まあね、気をつけていかないといけないな、ということで、よってこの地を今日は選んだっていうことですよね。
よってこの地ってどういうことですか、
まあ、健康ですから、
うん、
まあ今日は、
うん、
林さんの目的は、
うん、
温泉かボックスかどっちかになるんですけども、どちらで今日は。
なぜその毎回の二択選ばせるやつ。ボックスか温泉？
そうですね。やっぱ健康といえば。
いやいやいや、ボックスなんか怖いからじゃあよ、温泉っすかね。でもここ別に、あれ、ないっすよ、そんな。
え？
温泉みたいな。
ここ温泉出ない地でしたっけ？
ガスで出る、普通の。
それ違う違う。それは
湯沸かし
です。風呂でしょ。
風呂ですよ。
自宅風呂の話。
自宅風呂の
話。違いますよ。僕言ってんの温泉ですから。
何の話ですか？
あれ？またやっちゃったかな、これ、お前。
あれじゃ、リアル感そこいらないですよ、別に。あれじゃねえんですよ。
これ、もしかしたら、ですけど、
うん
うん、七沢荘の温泉じゃない。七沢荘だと思ってきちゃったんですけど。
神木くんみたいな演技やめてくれる？すかした感じの。
すかしてる。いや、七沢荘だって聞いた、今日やってきたんです
けど、はいはいはいはい、
僕。そうっすか、温泉出ない。
出ないですよ、そんなもん。
出ないとなるとちょっと困っちゃうんですけど。うん、
いや、困っちゃって、こっちです、そんなもん。普通に。
そっか。
はい。
じゃあ、まあ、七沢荘じゃないとしたら、うん、まあ、普通にね、早瀬拓っぽい
で。そりゃそうですよ。男風呂、女風呂も分かれてないですよ、普通の。
ああ、いわゆるね。うん、まあ、トイレ、風呂は別だけどね。あ、別ですけど
ね。
ああ、まあ、じゃあ、それは良かったね、
うん。そこはちゃんと選びました、
ね、う
ん、
そうだね。
そこ見て。
そっか。
うん。
まあ、でも、せっかく、
うん、
ね、七沢荘の話出たわけだから、うん、やっぱここは俺説明しなきゃいけないと思うんですよ。責任が出てくると思うんで。
別にカットすりゃいい話ですけど。
いや、そういうことじゃない。
いや、そういうことだろ。
そういうことじゃないし。うん、ちょうど出たし、うん。ちょっと話、ちょっとだけお時間いただいてもら
って。いや、全然よろしい、うん。いいですよ。
あのね、七沢荘っていう場所がね。
奈、
う、
良、
ん、七。数字の七。
ははははは。
七沢荘。七沢荘。僕のね、発音のあれだと思うんですけども、うん、神奈川県。
神奈川県。
厚木ですね。にございまして。
違うじゃねえかよ。
そうね。
先の先じゃねえか。
もうちょっとね、距離あったね。
それ日本地図で見てるでしょ。
まあそうだ、Google マップの上から雑な見方しちゃってる。
全然遠いっすよ、こっから。
あ、ほんと、
はい。
ちょっとね、まあ、間違えちゃったっていう感じなんですけども、うん、この七沢荘、
うん、
皆さん大好き、
うん、
ゼロ磁場ございまして。
おろ、
天
候になるやつ。
あのね、前にもちょっとだけ触れましたけども、うん、
はい、
ゼロ磁場っていうね、
秩父でしたっけ、
断層の秩父だっけ、
うん、
秩父
あれ
長野県とかじゃなかったっけ？
長野県か。
うん、ちょっと、忘れちゃいましたけど。
はいはい、
そのね、ゼロ磁場の、うん、あ、文喰峠ね。それさ、この間の前のね、うん。じゃなくて、まあ、この七沢荘にも、
うん、
N 極、S 極のね、まあ、断層が重なり合って、こう、うまいことなってるところがあると、
うん。
ちょうど磁場がゼロになるというところがございますのが、この七沢荘という、うん、泊まる場所ね、
うん。
そうなんですけれども、ここ温泉がね、まあ、
うん、
いいのはもうわかるでしょ、うん、ゼロ磁場ですから、何より。
ちょっともう僕わかんないですけども、
うん。もうゼロ磁場って言ったら体にいいっていうことで、
はいはい、
おなじみですから、
うん
うん。で、この地ね、まあゼロ磁場の温泉はもちろんのこと、う
ん、
僕すごい気になってるものがあって、
何すか、
宇宙パワーボックスっていうのがあるんですよ。
ボックス、
うん。これね、頭上の磁石と、うん、まあボックスなんですけど、ちょっとテント型になってるボックス。かわいい感じ。ちょっと見る、うん、一応。かわいい。なんかおもちゃみたいになってる。
どういうことこれ全然わかんない。どうなってるか。
これが扉で、こう、
うん、
なテントみたいになってる中に扉があって、
そういうことか、はいはい、
上になんか。
みたい。ファイナルファンタジーのセーブする時のテントみたいな。
そうそうそう、うん、あんな感じ、ね。で、まあちょっと上に。
チャチいやつ。
なんだろうな。岡本太郎みたいな、ちょっと、すごい、 サイケデリックな色したやつね、うん、オブジェがついてるやつなんですけども、はいはい、これ、中に入ると、
うん、
磁石が、晴天と逆転をすることによって、
うん、
ね、中で磁力がこう、くるっと回るわけですよ。
すごい。
そうするとどうなるか。
うん、
寿命が、若返るという。
寿命が若返る
寿命が若返る。人の寿命を若返らせる働きがある。はいはいはい、
長生きすることができる
って
こと
か。そう、要するに。
すごい。
っていう、うん、世界でも、
うん、
船井幸雄先生宅と、
うんうん、
新潟とこの七沢、
笑っとるやないか、
ね。七沢荘ね。七沢荘にしかないっていう、この不思議なボックスっていうね。うん、で、中入ると、うん、すごい座り心地のいいソファーを、があって、
うん、
で、そこに入って、音楽を聴けるっていうね。
うん、好きな音楽聴けるんですか、
うん、で、その間に、まあ何分か入ってると、
うん、
寿命が勝手に伸びてるよっていう、すごいパワーボックスございますので、
うん、
ぜひね、行った際にはそちらで寿命を伸ばしてみてはいかがですかという。
温泉入って帰りますわ。
温泉もね、ダウジングで見つけたらしいですからね。超うさんくさい。
全部うさんくせえな。
すべてがうさんくさい、ちなみにパワーボックスは、あれですから、45分2000円ですから。
高っ。
社長のような椅子があるんでね、うん、まあ、それで元取っていただければと思います。
取れねえよ。
はい。ということで、
はい、
今日はゼロジバーではない方の早坂宅からお送りするということで。
はいはい、ではない方ですよね、
またやっていただくわけですけど。
はい。そうですね。
何をやんの今日は。
まあまあタイトル先に失礼いたします。ベストヒット都市伝説。
はい。
はい。まあ、これはですね、オカルトの、まあ、お話を、まあ、ランキング形式に紹介していくよというような企画なんですけれども。
はい、おなじみのコーナーです。はい、
おなじみです。じゃあ今回、何のランキングか。
はい。
変わった世界の博物館。
なるほど。
はい。博物館のね、そうそう、ランキングをちょっと話していこうかなと思っております。
はい。
ではですね、ベスト3で紹介させていただきます。
3つ、はい。
はい、3つですね。では3つ目。ベスト3ですね。
うん、
いきます。シリラート死体博物館。
はい。
はい。こちらですね。タイのバンコクですね。
何何もう一回言って、タイトル。
シリラート死体
博物館。シリラート死体博物
館。死体博物館ですよ、要は。
うん、
僕は中学生の時にね、ネットで調べて見つけて、そこからずっとハマってて見てるんですけど、ネットで。
うんうん、
このシリラート博物館って、病院内の博物館なんですよ。
うん、病院内にある博物館。
うん、うん、そうそう。で、結構ね、いろんなものが揃っていて、
死体
なんでね。なんで、医学の関係者とか、
うん、
医学生とか来るんですって、タイの。
まあ、貴重なその、うん、サンプルが見れるみたいなことだよな。そうそう。
で、あと、物好きな日本人旅行者が見に来るって言ってました。
うん、うん。結構、観光でも有名な。
うん。ってこと？あ、そうそうそうそうそう。うんうん、観光でも結構有名です。うんうん、で、まあまあ中に何があるかっていうとね、うん、展示されているミイラのおじいさんがいるんですって。
うん、
シーウィーというおじいさんがいて、
うん、
精神障害を持っていた彼はですね、1950年代の数年間で5人の幼児を殺害したんですって。
う
ん、
はいはいはい。
要は犯罪者が展示されてるんですね。
うんうん、
しかもですね、不老長寿のためといって遺体の臓器を食べたんですね。
うん。
うん、で、同博物館には他にも有名なシャムソーセージやホルマリン漬けの子供の遺体などが置かれていると。
はいはいはい。
うん、あとなんか菌にかかったとか、病気にかかってますよみたいな遺体とかも、うん。
はいはい、珍しいやつね。
そうそう。あと別棟とかに、寄生虫博物館とか、
うん、
解剖学博物館とか、いろんなものが展示されてあって、
うん、
だからその病院内に行けば、いろんな場所の、いろんなものの、うん、その博物館を見ることが、楽しむことができるんです。
一挙に。
そうそうそう、一遍に。で、凶悪犯さっき話しましたけど、シーウィーね、
うん。
うん。その精神障害を患っていた方ですね、
うん、
5人の幼児食べたというような、
うんうん、
この人、凶悪犯じゃないですか。
うん、
裁判所が下した罰が、永久に晒し物にする方法として死後ミイラ化したんですよ。
うん、うん、うんうん。
だから、ね、そうなんですよ、うん。今、罰を受けている最中なんですね。この CD さんは、ね、そうそう、亡くなって、なお、今、受けている最中ということで、うん、ちょっとね、そういうのも面白いなということで、今回、ベスト3に、
ね、
制させていただきました。
結構あれですよね、これこの博物館、
うん、
ネットで例えばさグロい画像みたいに出るじゃん、
うんうん、
でそれで画像で見て元のページ辿ってくとここに行き着くみたいな
行
き方するよね。
行く。
すげえ。
よく行く。
うわー、いっぱいあるんだ、これ。
よく行くやつ、本当に。
なんかね、そういうイメージあるわ。
いや、そうなんですよ。ここよう行くんですよ、うん。うん。
珍しいね。
そうなんですよ。
場所ですね。
そうすると、僕すごいハマっててね、学生時代。ずっと見てたんですよ。タイの博物館。
タイね。
うん。
まあ、これだけで行くのはどうかわかんないですけど。
まあまあそうですね。
まあ、タイ、他にもいろいろあるからね。
行きたい場所の一つですよね。
行くなら、
うん、
ついでに行って、
でバンコクなんでね、結構だって、
ね、行きやすいよね。
そうそう、うん、行きやすいですし観光地ですし、
うん、
うん、だからいいんじゃないですかね、行くには。
まあそうね、
うん、というのはまあまあ場所を紹介させていただきました。
はい、
では続いてベスト2、
うん、
犯罪歴史博物館。
なるほど、
ちょっと似たような感じですけれども、はいはいはいはい、次はあの犯罪者がたまたまいるよじゃなくて、
うん、
犯罪者しかいない、
うん、
うん、犯罪歴史、
犯罪者と、
そうそうそう、うん、あれです、アウトレイジ善悪人、うん、なんですよ。
いいね、
うん、うん、なんですよ。これ実はですね、解剖された囚人の頭蓋骨383個が並ぶというような場所でして、
うん、はいはい、
まあ、犯罪心理学専攻のですねイタリアの学校が作ったんですって、
うん、
うん、この犯罪歴史博物館というもの、
まあその勉強のためと。
そうそうそうそう、うん、で博物館の名前があの、うん、ロンブローゾ博物館っていうんですけれども、
うん
うん、これはあのイタリアの精神科医、
うん、
まあ、あの犯罪人類学の創始者と言われている ものすごい偉い方なんですって。
ロンブローゾさんってこと、うん、
ロンブローゾさん、
うんうん、
犯罪学の父って言われていて、うん、でこのロンブローゾさんは、うん、あの犯罪者のあのこういったこと、こういったことをした人というか、まあ、犯罪者はこういうなんか共通点がありますよねみたいなことを初めて、
はいはい
はい、まあ、発表した方で、
はい、
後頭部の陥没、うん、小さい頭蓋骨、異様に大きい親知らず、発達しすぎている顎、
うんうん、
長すぎる手など18項目をその特徴例として挙げた、うん、まあまあちょっとそんな外見のやつは生まれつき危ないというのを唱えた、
はいはい、
方なんです
けど、なかなかでもやばいことですけどね、それ、
うんうん、そうなんですよ。で、じゃあ何が置いてあるかなんですけれども、
うん、
犯罪に使われた武器、
うん、
殺人者や被害者の人体模型、
うん、
犯罪者たちの頭蓋骨、
うんうん、
牢屋の中の芸術品、まあ、暇な時にね。
牢屋の中の
要は、死刑とかになると、時間がものすごいあるんで。
あ、そういう意味ね。うん、
絵を描いたりとか、よくあるじゃないですか。
うん、うん
うん。そういったもののコレクションが、ま、多数展示されていると、
は
い
は
い。中でも目を引くのが一番最初に言った、研究のため解剖された383個にも及ぶ囚人たちの頭蓋骨。
うん。
うん。で、なぜかわかんないですけど、
頭蓋骨、
博物館創立者のロンブロードさんの頭部も展示されてます。
そいつはなんかやらかしたってことじゃないよね。いや、
全然全然。しかもイタリアのトリノっていうすっごい綺麗な場所にある、
ね、うん、トリノ、うん、
これちなみにこれがロンブロードさんの頭蓋骨じゃないや、
頭蓋骨っていうかもう
頭部 で、
うん、
でこれですね、
トルマリン漬けの感じだ。
383個の
なんかね、
うん、
本当魔術でもやるんじゃないかみたいな、
うん、
結構普通にオブジェに見えるね。そこまであると。
ね、ここまであるとね、うん。なんかハリーポッターとかで使えそうな。うん、
確かに、
うん。
いいロケ地になりそう
なね。ロケ地になりそうなね、うん。とこなんですね。これがまあ2位で犯罪歴史博物館。調べてみてください。すぐ出てきますので。
誰が自分を入れようっていう風にしたのか、マジでわかんない。
でもいるんすよね。でも結構多々あるんですよ。
俺も入れてくれって言ったの
かね。岡山県津山市にある、
うん、
あの博物館もあるんですけど、そこにも、あの、人体模型というか、まあ、結構、臓物とかがあったりするんですよ、人間の。
うんうん、
それも、その博物館の、まあ、創立者というか、の方の臓物なんですよ。
そうなんだ。
うん、病気で亡くなるから俺のも使ってくれ、みたいな。自分をもコレクションにするっていうね。
はいはいはい。
ちょっと変わった。うん。そう絶対嫌やけどな、俺。
変な癖だね、
うん。うん、そうなんですよ。癖っていうのがあって、じゃあもうすぐ、ランクインもちょっと入れさせてもらっていいですか。
はいはい、
もうすぐトップ3入りだったのにな、
うん、
なんか足りなかったんだなこいつはっていうな、
もう一つ、
そうそうそう、
この伸びが足りないと、
ね、はい、
ああ
今の浜崎あゆみですね。
いや、もうそういうのはやめてください、
ね、前のじゃなくてね、今の東京
ドーム見られなかった。ランクインしてるだろうよ。
いやいやしてないんすよ。
1位じゃないの？
いや、全然っすよ。
あゆって出したら。
1位じゃないのってあゆに言ったら切れますよ。あゆ1位じゃないからって。
そうなの、うん、同じ曲、ちょっと入れ替えて出しても1位になるんじゃないの？
あゆ。いや、ならないっ
す。なんないのもう。
なんないっすよ。
そうなんだ。
あゆもうあれですよ。ダウンロードゼロじゃないですか。
マジで。
いや、わかんないけど。
すごいね。貯金で食いつぶしてんだ、今。
では、じゃないっすかね。多分。
へぇー、うん。
まあ、その、浜崎あゆみをじゃあ紹介します。はい。はい。アバノス髪の毛博物館。
はい。
っていうのね、博物館があるんですよ。髪の毛の博物館ですね。トルコ共和国から、カッパドキアっていうあの、
はいはいはい、
石のね、中に岩くり抜いて家にしたりとかするとこですね。
ああ、
うん、カッパドキアなんですけれども、このアバノス髪の毛博物館、むちゃくちゃ気持ち悪くて、
うん、
無数の女性の髪の毛が天井からぶら下がってるだけっていう。見ないと分かんないんですよ。で、誰のかっていうのも全部書いてるんです。
あ、書いてあるんだ。
これ。
ああ、
めちゃくちゃ気持ち悪いんです。誰誰誰誰何歳、アメリカみたいな、USA みたいなの書いてるんですね。
なんていうか、何これ、うん、どう説明していいか分かんないんだけど。
うん、ちょっとね、気持ち悪いんですよ。
結構さ、うん、花束みたいにさ、
うん、
あの、髪が、
うん、
紙にくるまれてるんだよね。
まあまあまあ、そう
なんて言っていいかわかんない。あの、ペーパーに。うん、ペーパーにくるまれてて、
うん。ヘアがね。
そう、ヘアがペーパーにくるまれてて。うん、で、なんか逆逆さに。
あ、そうそう、
されてる感じだよね。
付箋みたいな感じでペッて貼ってる感じ。
そうそう。だから、すごい簡単な作りっつうか。
そうそう。調べてみてください。ちょっと、うわ、えぐってなるんで。で、もともとじゃあこれ、どっから来たの？
そうそう、なんで始まったのか気持ち悪いじゃない、これ。
ですよね。
うん、
あの、もともと、陶芸みたいな工房を営む店主が、
うん、
まあ、あの、私的な、まあ、こういうことはあれですよね。もうほんまに、あの、そういったような。
私的って自分の私的なことって、ね。そう
そう、欲で作った博物館なんですね、
うん。カットモデルとかそういうことじゃないんだ。
そうなんですよ。30年以上前に、店主は、とある女性との、
うん、
あの、まあ、別れの際にですね、
うん、
離婚したんでしょうね、の際に、あの、思い出に、彼女に髪を一房切って、店に置いていってもらってた。
うん、気持ち悪い。
どうしても彼女好きだから別れたくないよと。
相当気持ち悪いね、
うん。ただ別れなきゃいけないから、
うん、
なんかその記念に置いてってくれよということで髪の毛をちょっと
一房っていうところがなんか気持ち悪いわ。
切って、あ、それはもう、うん、あの僕のやつです。すいません。店に置いていってもらったんですって。
なんでその未練という、うん、未練じゃないか、まあ
う
ん、思い出
そう思い出の品としてね、うん、置いていってもらったんですって。
その感覚
で、その後店に立ち寄る観光客がその髪の毛に興味を示すと、
うん、まあなるわな、
うん、店主は別れた女性との思い出を涙ながらに語って聞かせたんですって、
うん、
この女の子ちょっとはこういう出会いがあってこうだったんだけど別れるに至ってしまったんだよ、悲しいですわって泣くんですって、
うん
うん、そしたら同乗した観光客が一人また一人と自分の髪を切って置いていくと。で、
どうかしてるな、
今見たような写真のように自然と髪の毛が集まっていって、
自然と
髪の毛だらけの博物館を形成していったと。
うん、何その。
ちなみに無償ですよ。当たり前ですけど。
ああ、いや、そうだろうけど。うん、で、まあ、自ら置いていくんだ。
そうそう。無償で提供された髪の毛は、ブロンドや黒髪など、あらゆる人種の髪の毛、推定1万6000本以上。
うわ。
うん。1979年には、世界一、頭髪を収集したとして、ギネスブックにも認定されています。
だろうね。
うん。で、まあ、あの、床を除いた今ですよ。
うん。
あの、すべての天井とか壁とか、すべて髪の毛が覆い尽くしていて、むちゃくちゃ気持ち悪いってなってます。
それ、なん、店なんだっけ？家？店だっけ？
店です、店です。
店か。
外観こんな感じですよ、だから。
ああ。
可愛らしい感じの。ピザでも焼けそうな。
いや、だからもう、
家。
どえれえところに来ちゃったって思うよ、これ。
民芸品とか工芸品とか作っている、のね、作ってる店主が。
いや、なんだと思ってくんだろうね、みんな。
いや、でもそれ分かってるんじゃないですかね。分
かってるの、うん、なんかさ、あるじゃん、食品サンプルじゃないけどさ、
はいはいはいはい、
あのウィッグの、
うん、
ほらなんか
ありますね、
サンプルコーナーみたいな、うん、
はいはいはいはい、
そういう感じになってくるのかな、もう。
ああ、いや、でもそのレベルじゃない、むちゃくちゃ気持ち悪いですよね、これ。
気持ち悪いね、
うん、
多いよね、量が。
あ、量、毛量ね。
もっと減らしていいんじゃないかって思うけどな、うん、
だから壁から髪の毛生えてるように見えるもん。
そうそうそう、うん、そう
ね、
植物みたいな感じ。
そうそうそう、床が顔で 壁と天井が髪、頭みたいな、に見えますもん。ようによっちゃ。
これ、何どうしたいんだろうなんていうか。
最終的に。
どうしたいっていうか。
いや、ちょっとわかんないですよね。気味悪いですよね、本当に。
最初に俺置いてったやつの気持ちが一番わかんねえけどな。
言ってますよ、でもどっかで絶対。あれ最初私よって。
あー、どんだけ有名になっちゃう
と。
ね、うん。流れを作ったやつと。
そうそうそうそう。私よって。先駆者よって。パイオニアよって私って言いますよ、多分。
気持ち悪いな、うん、そいつも。
ちょっとじゃあ1位行きましょうか。
うん。
ね。ちょっと寄り道しちゃったんで。
はいはいはい。
はい、行きましょう。では1位。アイスランド、ペニス博物館。
はいはいはい。
待ってたなっていう感じでしょこれね。
そうですね。さっきちょっと話しかけちゃったもん。うん、
だから、博物館って来たら、どうせこれ来るって思ってんすよ、みんな。
やっぱそこだよね。うん、それは押さえときたいよね。
そうそうそう、そう、うん。これね、いろんなもののペニス置いてあるんですよね、
うんうん。
これね。で、ちょっと面白いんですよ。館長がね。
そうそう。
個人コレクションを展示した、これ、施設の博物館なんですよ。うんうん、
まあそうだろうね。まあそうじゃないとっていうところあるよね。
で、館長ね、
うん、
中学校の校長だったんですね。
ほう。
うん、で、1974年ですね、校長やってる時、
うん、
牛のペニスを入手したのをきっかけに、様々な生物のペニス標本を収集し始めたと。
まずその、なぜ入ったんだろうって思うけどね。
手にね。
うん。
なんでしょうね、これね。
なんだろうね。
で、アイスランドで捕獲できる哺乳類のペニスを中心に、209点の生殖器標本、および63点の民族学資料を展示していると。
うん、すげえ。
なかなかの数ですよね、これね。209点。本。
俺、10個も知らないと思う、その生物。
だって、
人間以外の。
煩悩の数以上にあるんですよ。チンチンが。
すごいね。
うん。
超えてるよね。
101超えてるんですよ。
煩悩の数。1個煩悩だもんね。1個1個が。
勢力っていうね。そう、1個のがね。
うん、
これは、あれ、あいつとの、みたいな感じですよ。だから、煩悩の数超えて209点あるんですよ、チンチンがね。うんうん、で、ペニスのホルマリン漬け標本のほか、アイスランドの妖精や妖怪に関する資料や、うん、性をテーマとした芸術品も展示していると。
はいはいはい、はい、うん。
で、2011年には95歳で亡くなったアイスランド人男性のペニスが、
うんうん、
遺言に従い標本として所蔵品となったと。だからこのアイスランド人が遺言に書いたんですよね。
感動的な話だよね、本当、うん。
ないと聞きますと。
人間だけがなかったんだね、うん、当時確かに。
ないと聞きますと。
うん、
どうか私のペニスを。
もうこれでお揃えくださいと。はい、
どう使ってくださいと。いうことで、
加
わったと。そうなんですよ。ちょっと面白い話もあって。
うん、
北京オリンピックで銀メダルに輝いたハンドボール代表選手たちのペニス像も展示されていると。
タッチ、
うん、後日、偽物であることが判明したと。当たり前だろうっていうようなね。で、これね、じゃあ何なんだって話ですよね。偽物って。
何なんだ
って。何を元に作ったのってこれ。
ああ、そういうことね、うん。はいはいはい。
館長の娘が想像して作成したものであって。
館長、娘何考えてたの？
多分ホームページとかで、北京オリンピックで銀メダルに輝いたハンドボール大選手たちの顔を見て、思い浮かべてチンチン作ってんすよ。多分
インスピレーションが降りてきたんだろうね。
そうそうそう。こういうもんだろう。こういうもんだろうって。
なんで、うん、それ作っちゃったんだ。
なんですよ。で、娘が作っちゃったんですね。
や
っ
ぱ。うん、ね。でも、校長先生の娘でしょ、確か。
そうそうそう。だからすごいですよね。で、
そう育つんだな。
その代表選手のコメントとしてはね。
うん。
型取りはしていない。うん、我々とは無関係だとコメントしていると。
潔白だと。俺は。
私は全然触らせてませんと。記憶がないと。そうそうそう。
そうだろうね。
うん。
型取りしたら記憶あるよな、大体の人は。そ
う
なんですよ。
大体の人はみんなありますわ。で、まあそこどういう風に展示されてるかっていうと、これダメだろって思うんですけど、
うん、
メンバーの写真とともにその順番通りにペニスが並んでいるっつって。
だからね、サッカー日本代表だよの、ああいう、なんかみんな集合写真あるじゃん。ああ、ね、ああいうのに。
例えば中村俊介と中村俊介モデルの靴とかあるじゃないですか、よくね。
顔写真あったりとか、背番号あったりとか。
じゃなくてこれは顔写真とペニスの型取り。
それもうさ、うん、訴えられるよね。
しかも娘が、
超怒られる。
想像して作ったっていうものばかり。
そっか。うん、逆にだから腹立つ人も多いわけだ、
う
ん、
そうですね、
その俺はこんなレベルじゃないぞ
と、あと助かったって人もいますよね。
なるほどね、うん、あ、本当はこんなんじゃないのにっていうね、
うん、そうそうそうそう、そういうのね調べていただければね、ちょっといろいろ面白いもんあるんで、うん、まあまあ一応ね、どんな店構えかっていうのと中こんな感じっていうのだっけ、うん、これ
はいはいはい。はい、まあまあ、うん、見せられてどう思っていいかもわかんないような。ね、なんか、ろうそくがいっぱい並んでるみたいな感じかな。
これ死神っていう落語かなって思っちゃう、
ね。ああ、そうだね。最後ね。
最後ね。ふって消すみたいなね、うん。それかなって思っちゃうような。まあまあ、ちょっとね。
こ, の
ね
これさ、確か、ドキュメンタリー映画かなんかだったんだよ。
うん、なんかね、うん、あります。
なんか、ね、それ見られるのかな、日本で。
いや、ありますあります。ツタヤでね、これはあの、レンタルできます、う
ん。この物語自体がなんかなってんだよね。
ペニスをなんたらかんたらした男みたいなやつですよね。
う
ん、
そうそうそう、うん。
ありますあります。それ、ドキュメンタリー。
だからね、ちょっとね、うん、これ、まあ、話としていいよね、
うん。
校長先生ってところとか、そうそうそうやっぱその、なんか人がすごい感じられる。
うん。
うん
なんかあれって思われるの嫌なんです尺なんですよね。ああこいつ下ネタで落としたなって思われるの嫌なんですよ。ああ
そうだね。
下ネタじゃなくて、うん、これちゃんとしたやっぱ研究に基づいて、うん、やっぱ博物館っていうのを作っているので好調ですしね。
そうですね、う
ん。そもそもなんか犯罪者みたいなやつが、うん、なんかあの作ろうってなってチンチン集めたって話じゃないですから。
なんかそのね面白半分感が、
う
ん、
そうそう全然ないそれは、ね、
そういうことじゃない。
知ってほしかったっていう皆さんに。うん、
知らない人はね本当に、
うん、そうなんですよ。
一度でいいから。うん、ペニスをちゃんと見てほしい
ですね。そうそうそうそう。え、どういうことですかそれ。
いろんなのを含め。
症状があってことですか。
うん、そうそう。
ああ、そういうことですか。
ただ僕、個人的な感想はやっぱね、うん、人のペニス見たくないね、あんまり。
いや、それはそうです。
気持ち悪いね。
みんなそうです。
動物の。
あ、動物のはね。
えぐい、なんか、
うん。右腕ぐらいありますからね。我々の。
大きさがもうさ、
うん、
なんだろうね。こんなんなんだって思うしかないよね、なんか。
そうそう
そう。気持ち悪いって。
めちゃくちゃでかい。まあでもね、こういったような博物館が、まあいろいろあるんですよというようなお話なんです。実は本当はね、もっと紹介したいね。
うん、博物館。
博物館とかね、チェジュ、ラブランドっていう、博物館とかがあったんですよ。
うん、
それ、
一番やる大丈夫
やらないやらない。うん、ちょっとそれは調べていただきたい。はいはい、ちょっと、うん、口では。
ああ、簡単に
説明できないぐらい、クソド変態な
とこ
なんですよ。
はいはいはい、なるほどね。
うん。それなんかオカルト誌かなんかにじゃ持ってい きます
か。ああ、はいはい、はい。いいんじゃないですか。
ちょっとクソエロいんで。
うん。
はい。っていうのはまあまあ。
じゃあ。
はい。僕のランキングでした。
はい。何でしたっけ畑
元博。畑元博がだから、チンチンのとこですよ。テニス博物館ですよ。
畑
元博一理主だって今。
ああ、そういうことね。
あ、バックナンバーか。
ああ、今、バックナンバーがそこに戻ったの、ね。
そうそう、バックナンバーがアイスランドペニス博物館ですよ。
うん。
うん。っていうことが
言いたかった。浜崎あゆみが、髪の毛かなんかだけ。そ
う
そ
うそう 髪の毛ですね。
っていうことね。
そうそうそう。
それだけ覚えて、じゃあ。
そう、それだけ覚えてほしかったんですよ。
はい。何の回だよ、これ。はい。
以上です。はい。ありがとうございました。